この指止まれ。
ここは都内のあるアパートの一室です。何やら引っ越しのようです。
よいしょっと、これで終わった。
豊か、本当に大丈夫かい？
大丈夫だよ。あと1年くらい一人でなんとか頑張るよ。それより母さん、もう時間だよ。
じゃあもう行くけど、豊か体には気をつけるんだよ。風邪などひかないように。
はい。
夜更かしをしないように。
はい。
何かあったらすぐ電話するんだよ。
分かってるよ。母さんも心配性だね。もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。
そうかい。それじゃ帰るからね。
じゃあね。
両親の元を離れ、伊藤君は残りの高校生活をアパートで一人暮らしをすることになりました。
今日からこの部屋が俺の家だ。一人か。さてと残りを捨ててしまうか。
整理し終わった6畳の部屋にはロッカーダンス、本棚、そして机、その横にテレビが置いてあります。
さすがった。いいぞ、センター。ちょっと面白いなぁ。何なんだっけ。はい、いけねぇ。もう12時だ。寝なくちゃ。
伊藤君はいつも寝る前には聖書を読み祈って床に着くのですが、
ああ眠い。いや、一日ぐらいしなくても。とにかく寝よう。明日遅刻してしまう。あ、いっけねえ、間に合わなかったか。生活の先生が待ってら。
お、珍しいな、伊藤が遅刻するとは。それに比べて高橋、ランに書ききれなくなってきたぞ。もう少し早く起きろ。
は、早く起きる努力はしてるんですが、途中の踏切がラッシュでなかなか上がらなくて。
何言ってんだ、早く起きればそんなことはない。
しかし、その時は人事のように聞いていた伊藤君も、一週も経つと高橋君のように遅刻の回数が多くなっていきました。
伊藤、遅刻の常習犯になりたいのか。高橋のような踏切が上がらなくなんて理は通らんぞ。
はあ、なかなかテレビが笑わなくて。
何言ってんだ、テレビはスイッチ一つ消えるんだ。だってお前3年生だろ。もっとけじめある生活をしろ。以前生徒会長やっていたとは思えんぞ。
日が経つにつれて彼の高校生活もだんだんと乱れていき、授業中も居眠りをするようになりました。そして学校が終わると家に帰ってしまい、聖書研究会の部長でありながら無断で休むようになりました。場面は変わって、ここ聖書研究会の部室では部長の伊藤君が休んでいるため、副部長の今村君が部をまとめていました。
副部長、部長の伊藤君2週間近くも休んでるけど、どうしたの？
あいつ学校には来てんだけど、近頃少し変なんだよ。まあそのうちにと思ってそっとしておいてんだけど、とにかくあいつのために祈ろう。愛する天のお父様、部長の伊藤君は2週間近くも足を遠ざけています。もし彼がイエス様を第一のものとせず、聖書からも祈りからも遠ざかっているならば、彼をどうぞお許しください。そして彼を再び信仰の炎に燃えさせてください。
しかし伊藤君は 稲村君の祈りも知らず、アパートに帰宅するなり、彼は一人暮らしの孤独を紛らわすために、彼自身いけないいけないと思いつつも、いつしかそれなしとはいられないテレビ中毒のようになっていきました。
アパートに帰ると真っ暗な部屋が待ってるだけだ。なるほど、そんなどうしようもない気持ちを彼が持ってしまった。そのため終始寝るの時間もテレビに取られてしまっている。でも実際やめらんないんだな。
次の日も伊藤君は聖書研究会を休み、そして2週間経っても出てきません。そのため伊藤君に対しての不満はますます高まっていきました。
副部長、部長の伊藤君また休み。今日で3週間目よ。一体どういうことなの、説明してよ。
いや、何でもあいつの親父が北海道に転勤しまって、高校があと1年だけだからって言って、アパートで一人暮らしなんだあいつ。
でもそれじゃ休む理由にはならないぜ。
そうよ。
でも伊藤君も変わったわね。生徒会長していた時の伊藤君って言ったら、
文化祭まであと2週間、受付、広報、展示、装飾の各準備、それから実行委員会との打ち合わせ、今週中に全て完了させるぞ。
そうだよな、あの頃の伊藤と言ったら、俺が夜勤をしてくじけそうになった時俺を助けてくれたんだよ。
それにあいつは俺がバイクで事故を起こして入院してた時、毎日毎日見舞いに来てくれた。そしてあいつの祈りで俺の傷も良くなっていった。よし、俺は今日あいつのとこ行ってとことん話し合ってみる。
水臭いわね、今村君。この聖書研究会は少人数だけど、生徒会以来の仲間、一つの家族みたいなものじゃないの。その一棟の大黒柱が倒れるのを見ていられるわけないでしょ。ここにいるみんなも行くわよ。
そうだよ、
もちろんだよ。
よし、じゃあ伊藤の住んでいるアパートに7時に集合だ。
こんなことも知らず、当の伊藤君といえば、
伊藤、上がらせてもらうぜ。
今なんだよ、みんな来てじゃないか。
伊藤、テレビのスイッチ切れよ。
伊藤君、なんだよはないでしょ。政権の部長のくせに3週間も無断で休んで。
そうだぞ。まあまあみんな、まあみんな。伊藤どうしたんだ、訳を聞かせてくれ。
伊藤君はみんなの勢いに負けたのか、うつむいて黙りこくってしまいました。
遅刻は多いし、授業中の居眠りはどうしたんだ。何か理由があるんだろう。
生徒会時代の伊藤はどこへ行ったんだよ。あの頃の伊藤は今と違って燃えてたぜ。
そうよ伊藤君。
俺が思うにはテレビじゃないのか、孤独を紛らわすために。それに伊藤は酒はタバコはやらんし、麻雀も知らんしな。
そうなんだ、
やはり。
そうか伊藤、だけど聖書や祈りは続けているんだろうな。
全然。
その時、今村君は一冊の聖書を伊藤君の前に出しました。
この聖書は、これ今村君の気が進まったら彼に渡してください。
まあすみません、何ですの。
僕クリスチャンなんです。それでこれ聖書なんです。
そうです、今村君が差し出した聖書は、以前彼がバイクで大怪我をした時、彼の暗い心に光を当てたあの聖書なのです。
クリスチャンがイエス・キリストを第一のものとしないで、聖書や祈りからも遠ざかったらどうすんだよ。それを教えてくれたのはお前だぜ。伊藤、怒りを下ろせよ。そして惜しく燃えていた以前のお前に戻れよ。
なおも黙っている伊藤君に、今村君は聖書のエペソ人への手紙5章8節9節を見せました。
伊藤、その聖句を読んでみろよ。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。みんなごめん、部長でありながら3週間も休んで、なんか無性につまらなくなってしまってな。俺自分には待ってれていたんだよ。テレビと誘惑にどっぷりと使って、聖書祈りから遠ざかり、そしてみんなのあったかい友情にも背を向けていたんだな。今村、この制服ありがとう。前は素通りしていた箇所も、今の俺の心には光を当てられたようにじんときたよ。みんな、俺もう一度やってみるよ。